今日は昼からと思っておりましたが、時間が早くなりまして、12時を過ぎるかと思いますが、ご協力をお願い申し上げます。私は今回3点ほど質問をするようにいたしております。今一番市民が関心を持っておる芦部中学校の関係について質問をしたいなというふうに思っております。この件につきましては、私は3月の一般質問で芦部中学、中学校にどうかという、そういう答弁といいますか、質問しました。教育庁は検討委員会の結果報告だからやむを得ないということで、撤回しませんでしたが、今回のこの芦部中学校の問題について若干内容を吟味したいなというふうに思っております。この芦部中学校につきましては、6月3日の住民説明会、これがありまして約150名程度来られたということを聞いております。その内容も含めまして質問をしますが、まず教育委員会から少し文書が来まして、芦部中学校校舎建設予定地についてということで、これは議員に来たわけでございます。この書類自体も私は議員控室で議会事務局の職員が教育委員会から来ましたということで、教育委員会の方で直接我々に説明しなくても持ってきてもらったらというふうに思ったわけでございますが、それだけこう重大な私はこの文書であるというふうに思っております。ここの教育計画につきまして書いてありますが、見直しを含め再検討するという、そういうことですが、これだけのですね、特別警戒区域になっている中で見直しというのは私はないだろうというふうに思っておりますし、再検討は当然しなくてはできませんが、ここのところの見解をですね、教育庁にお尋ねをしたいなというふうに思っておるところでございます。それから市長に少し中身について質問をしたいなと思っております。この土砂災害警戒区域、これについて市長は、平成27年1月30日付で芦部地区の休憩者地176箇所、これに対する特に意見はなしという回答を懸念されております。本当に意見がなしでよかったのかどうか、それは市長の考えでございますからどうか分かりませんが、そしてその年の前の26年2月25日教育委員会がふれあい広場で建設可能と判断し、同年3月10日に市長もこれを報告を受けております。この時の市長の考えといいますか、見解はどのようになったのか。もう一つは、27年1月30日の回答時に土砂災害警戒区域等の指定になければ1年前に開いた計画は大丈夫だったのか、あるいは見直す必要はなかったのか、そのところは疑問があるわけでございます。当時この特別警戒区域が去年の3月3日に県の指定を受けまして、市役所内部で誰からこうどのように伝わったのか分かりませんが、我々議会や地元保護者に対する重大な建設予定地の環境変更、条件の変更方向がなかったということで、ここは教育庁のどういう報告されたのか、そこのところをお願いしたいと思います。そして今年の3月議会で勝本中学校校舎外壁改修設計、芦部中学校建設工事設計の基本実施設計予算1億639万7千円が計上されました。この時この特別警戒区域というのは我々議員でも知らされてなかったというふうに思っております。これが分かっていれば多分否決したんじゃないかと というふうに思うわけでございますが、まあ、これについての市長の考え方、そしてもう一つは6月3日の離島センターでの市民説明会、先ほど言いますように約150名程度集まったということを聞いております。建設予定地への見直しを意見として述べられた住民がかなりありました。その報告を教育長が聞いて、市長としてどのように感じられたのか、できれば私はこの住民説明会には市長も参加してあればよかったんじゃないかなというふうに思っておるわけでございますが、まあ、そういう考えをしております。今教育長そして市長に対する質問しましたが、まあ、これについて若干の見解をお願いしたいなと思っております。
呼子議員、他にも通告が上がっておりますが、よろしいですか。
もうまとめていいですか。
はい、続けてお願いします。
まあ、当初のですね、質問より若干こうニュアンスが変わったものですから、通告と若干こう違う点も出てくるだろうと思っておりますが、
いや、それで呼子議員がよろしければ、
はい、はい、後から、
はい、呼子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、久保田教育長。
3番、呼子議員の質問にお答えをいたします。橋部中学校の校舎建設予定地につきましてのお尋ねですが、まず6月3日に行いました住民説明会に関することでのお尋ねについて先にお答えをしておきますが、壱岐市教育委員会が主催をして開かせていただき、あの会でもお話ししましたように、壱岐市教育委員会のこれまでの取り組みの状況を説明を申し上げ、いろいろな意見を聞かせていただくと、しっかり聞かせていただきました。よってその聞かせていただいたことをもとに教育委員会会議を開催をして、その結果についてを議員の皆様、そして報道関係者、そして芦部中学校に通う保護者、将来通うであろう保護者の方にその状況をお知らせをさせていただいておりますので、ひとまず私どもとしましてはそのお知らせをする役割としては果たせていると考えております。お知らせをいたしました形の中の文言でございますが、芦部中学校の校舎建設予定地については見直しを含め再検討するという意味の、そのご指摘の見直しを含めという形の意味合いとしてはですね、この住民説明会に、まあ、来られなかった方もあろうし、発言できなかった方もあるでしょうし、いろいろな考え方をお持ちの方もまだいらっしゃることもいくらか残しながら、今後検討をしていく中でいろいろ意見はまた聞き、より良い決定の仕方をしていくという意味でここに文章としてまとめております。その理由は下の3つの内容だとご理解をいただければと思います。27年の3月3日にその土砂災害警戒区域および特別警戒区域の指定がすみません、なされました。でこれは、議員皆様もご承知かと思いますが、県が担当する業務でございまして、壱岐市民の広くにそういう指定についての縦覧会および説明会を開くということを各公民館の便で回しておられますし、地元新聞等にもその、宣伝等も出されておりますので、広く市民が知りうる内容でございました。でよって私どもは壱岐市教育委員会だけが知ってそのことを隠しているというような性質ではないということはご理解いただきたいと思います。でただ警戒区域とか特別警戒区域についての理解は私どもは一生懸命いたしました。そのことを県の方たちとも聞き合わせながら、それは イエローゾーンに立てることができないとか、レッドゾーンにかかっていても、あるいはその中でも適切な防災工事等を施せば建築をすることができるという説明等を受けておりましたので、議員がおっしゃるその重大な変更というところまでは捉えておらず、これまで通りの計画が進めていけるということで来たところでございます。ところが、いろいろな声が上がってきましたので、これはこの警戒区域、特別警戒区域等に関わる説明をきちっとしたいという気持ちから、6月2日に全員協議会で議員の皆様に、3日に、住民説明会をさせていただき、いろいろな意見をしっかり聞きました。先ほどお話がありました参加者の中の発言は、全体が11人ぐらいいらっしゃったようで、その中から9名は、芦部町以外の方のご発言で、2名が、芦部町の在住の方だったと、こちらの方では一応記録はしております。そういう中から、いろいろな形でこれから、学校は校区制を引いておりますので、やはり一つの中学校は中学校区という中でいろいろな意見をしっかり聞くのも私どもは大事かと考えておりますので、そういうことも含めたいろいろな意見をこれからはしっかり聞かせてもらいたいと考えているところでございます。以上でございます。
はい、白川市長。
横尾議員の質問の中で私に対する質問についてお答えいたします。まず、特別警戒区域の指定地域の意見書を県に意見なしとして提出したのか、それは私の考え、市長の考えなのかという質問でございます。長崎県では平成25年度から基礎調査を実施しておりますけれども、平成26年11月19日に土砂災害防止法の区域指定に関する連絡調整会議が持たれております。県の振興局の主催した説明会には、壱岐市から壱岐市総務課、建設課、農林課、教育総務課、そして文化財課より担当者が出席を出しております。内容は全体的な説明及び指定区域にかかっている公共施設について、今後整備をする際に土砂災害に対応した整備をすることなどでございました。森吉大石フレについては、平成27年1月13日から26日まで指定予定範囲の市民への縦覧がなされております。これは新聞広告や公民館の回覧便でも広く市民に知らせておられるところであります。縦覧した市民からの意見も特に寄せられていないことから、ことまた担当からの特段の意見も聞かなかったので、市長として県が調査した指定に関する市長の意見としては特に意見なしとして提出したところであります。この災害警戒区域、あるいは特別警戒区域、それに対するご意見、それはやはりその指定された土地にお住まいの方、その土地を所有されている方、その方々のご意見が何もなければですね、それはその通りに客観的に意見なしと出すのが私の責務だと考えているところであります。それから、平成21年11月30日に、失礼しました、平成21年12月に、芦部町中学校統廃合協議会から出された文書について、そのまま尊重すると出したのかということでございましたけれども、これにつきましてはご存知のように、平成23年4月1日の壱岐4町のそれぞれの中学校で同時スタートするという壱岐市中学校統廃合の協議会が、懇話会が開催されておりましたけれども、芦部町が大変遅れておりまして、23年4月のスタートが危ぶまれておりました。そういった中で芦部町の中学校統廃合の研究会が関する協議会が設置されまして、その中で3つのことが、出されております。失礼しました。その中で、ふれあい広場付近を 芦部中学校の新しく建てるときは芦部中学校の建設予定とするということでございます。そして平成23年から着工あるいは着工に準ずる取り組みをしてくれというようなことを含めて芦部中学校も平成23年から統合しますよということでございました。当然そういった芦部中学校を同時に新しくスタートさせる、いわばその時の条件でございます。それについては当然先ほどから申し上げますように、やはりお約束をしたことは守らなきゃいけんということでございますから、私はそれを尊重しているわけでございます。それにつきまして、そういった中で振り合い広場周辺を校舎建て替えの第一候補として捉え、平成23年度から調査検討を行いますと、それに付義いたしまして大石地区は農林水産省所管の地滑り地区の指定を受けていますということ、これは当然相手方に伝えているところであります。そして、その前提といたしましては、現在の壱岐市の財政状況から新校舎建設を平成23年度に着工することはできませんけれども、以下のことでということで、回答いたしております。そしてさらには、ふれあい広場周辺が校舎建て替え用地として適切であるとの結果が出た後、校舎建て替え時期の検討を含め次の段階に入ります。で、3点目に、ふれあい広場周辺が校舎建て替え用地として適切でないとの結果を出た場合においては、校舎建て替え用地選定検討委員会仮称でございますが、等を立ち上げ、芦部中学校統廃合に関する協議会から出された決議部の指示を踏まえた検討に入りますということでございます。このように大幅に歩み寄っていただきまして、芦部中学校も他の3中学校と同じスタートを切ることができたところでございまして、私はこの中に書いておりますように、芦部ふれあい広場周辺が校舎建て替え用地として、適切であるのか適切ではないのか、今回のまさに、土砂災害区域、土砂災害警戒区域に入った、このことが一つの状況の変化であると捉えているところであります。それから住民説明会に、市長も出るべきだったということでございますけれども、これは教育委員会の際でございまして、意見を聞く会だったと聞いておりましたので、その意見について報告を受けたところであります。
はい、横子議員。
教育庁にお尋ねをします。先ほどの中で住民説明会の件でございますが、この説明会であの時は意見を聞くということで言われました。その後その意見に対する回答といいますか、報告がどのようにされるのか、文書されるのか、あるいはまた集会してやるのか、そこのところの見解をお願いしたいと思います。
はい、久保田教育長。
横議員の質問にお答えいたします。あの集会で申し上げておりましたように、しっかり聞かせていただきました。しかも録音もしてテープ起こしもして、教育委員すべてがそれをしっかり読み協議をさせていただいて、その結果を市民の皆さんに報告をしております。よって今議員がお考えのような形の報告の文書とか、そういった形は考えておりません。
はい、横国議員。
市長にお尋ねしますが、先ほど警戒区域の関係でございます、まあ、閲覧をあそこやったということで、まあ、その時自体はふれあい広場も入っとったと思うんですが、そういう中であえてその校に建設したいというのが、まあ、出てきたというふうに思っておりますし、 まあ、そこのところちょっとお願いしたいと思います。
はい、白川市長。
閲覧ではなくて縦覧でございます。住民に縦覧をして、そしてその該当者、いわゆる、その土地の所有者が何も意見ないよということでございますから、意見なしとして出したところでございます。そしてまた正しくご理解いただきたい。私はこの土砂災害警戒区域、あるいは特別警戒区域になったからなっても建てるよと言ったことは一度もございません。
以上。
はい、横子議員。
先ほど、適正でないということを言われました。ですからもうここには建てないということを言明できますかね。
はい、白川市長。
21年の12月にその返事を出しております。しかしこのですからここで私はそのことを判断するために、新しく協議会等を立ち上げていただいて、そして、関係者のご意見を聞く、それは協議委員会の仕事といいますか、協議委員会の分野でございます。それを受けまして、やはり私もその中に入って教育委員会と協議を進めていく、そしてより良い方向を目指していきたいと思っているところであります。
以上。
はい、横子議員。
教育長にお尋ねでございますが、今回の件で住民アンケートを取られるのかどうか、それとあるいは先ほど市長が言いますように、教育会を立ち上げる、この教育会のメンバーは決まったのかどうか、そしてもう一つは、ふれあいでボーリングをされました。このボーリングのいつ調査したのか、どのくらい変わったのか、そこのところ分かればお願いしたいと思います。
はい、久保田教育長。
横子議員のお尋ねですけれども、議員のおっしゃるその住民アンケートというのがどういった性格のものかは、ちょっと聞き取ることができません。理解 しがたいところですけれども、先ほど申しますように、芦部中学校に関わる校舎建設予定地の選定になりますので、まずは芦部小学校、中学校に通わせる保護者地域の方、そして校区とする地域の方等へのいろいろな説明等をして、必要によっては意見を聴取したいと考えております。それは議員のおっしゃるアンケート方式になることもあるでしょう。それから協議会という言葉は、多分先ほど市長がおっしゃいました用地選定委員会という仮称のそのことだと考えてよろしいでしょうか。
はい、
はい、分かりました。そうするとその仮称の用地選定委員会というものについては、今のことからしますと芦部中学校に関わっていただくメンバーを考えているところです。で、それは今の時点で案でございますが、そんなにゆっくりはできませんので、ほぼ固めに入りたいと思いますが、芦部中学校の現在の PTA の会長、副会長で6名いらっしゃいます。そして小学校が6校ございますので、その6小学校区に分けて芦部中学校の中からまず保護者代表としてさらに6名、そして芦部小学校の小学校の保護者の代表として2名ずつ、芦部町内の6小学校の保護者の中から各小学校から2名の12名、そして6小学校から地域の方1名、都合32名等になろうかと思いますが、そのような形でしっかり意見を聞かせてもらうことにしております。ボーリング調査につきましてはちょっとお待ちくださいませ。
はい、山口教育次長。はい、
ボーリング調査の件についてお尋ねでございます。 ボーリング調査の件について、でございますが、実施をした年度が平成26年度でございますの9月に完成を受けておると記憶をいたしております。事業費につきましては約700万円であったかと確認いたしております。以上です。
はい、
はい、横子議員。
今回選定委員で32名ということで大変多ございますが、よりよいですね、基準値が見つかるように協議をお願いしたいなと思っておりますし、先ほどボーリングの関係を聞きましたが、このボーリング自体がもう無駄になったというふうに私は認識しているわけでございます。教育長、もう一回いいでしょうか。議長。
はい、どうぞ、横子議員。
先ほど説明会の内容でございますが、これは住民には知らせたということで、文書で知られたのかどうか。
はい、久保田教育長。
住民説明会の一部始終を報告をしたとは言っておりませんし、そのつもりもありません。それは私どもが聞かせていただいて、その中から協議をしたと。その中というよりもそのすべてを協議をして、その結果教育委員会としてこれからの方向性を決めたことを関係の住民に知らせているということです。
以上。
はい、横子議員。
はい、わかりました。それとも関連でございますが、芦部小学校についてはもう進んでおるわけでございますが、あそこはレッドゾーンに入っておるということで、改築後ですね、早急なレッドゾーンの構造といいますか、そういうのをぜひ検討していただきたいなというふうに思っております。これは教育長、もし回答があれば。
はい、久保田教育長。
横子議員の芦部小学校に関することですけれども、これがすでに今芦部小学校の校舎が解体撤去され更地になっておりますが、レッドゾーンにかかっているというのは旧校舎の背後地の部分が少しということだろうと受け止めてよろしいございますか。
はい、
はい、それで、芦部小学校の校舎検討委員会と学校と協議をしてくる中で、これまで後ろが背後地に近い中から、湿気もある等のこともあり、新しく建てる場合は運動場の方に寄せて建てるということをすでにその当時から保護者の方、地域の方と確認をしておりましたし、その考え方でレイアウトをした時の校舎の位置はレッドゾーンには全くかからないでよい形で建設できる方向にありますので、ご理解いただけたらと思います。
議長。
はい、横子議員。
はい、次の2番目の質問でございます。中学校のスクールバスの運行についてということを出しております。これも3月議会で、ルート変更ということで質問をいたしましたが、今回のこの問題については私の主人が生徒の自宅保護者、そういうのをいろいろ回っておりまして、かなり矛盾がある。そういう中で、少し私の方から、その友人から私に、手紙じゃございませんが、文書あるいは保護者の考え方がですね、寄せられておりますので、少し紹介をしておきたいというふうに思っております。 壱岐市が平成23年4月に中学校が統廃合5年を経過した なぜ今見直しまたは移行調査をしないのか、府警や市民からの要望がなければしないのか、教育委員会の職務怠慢ではないのかとの意見や、子どもたちを公平平等にしてほしい、子どもには罪はないのです、議会の方々もそれぐらいの指導があってもいいのではないか、自分のことしかしっかり考えない、そういう議員がおるということを、私利私欲の議員であってはダメだと指摘もあります。まあ、選挙当時のことを思い出し、市民の代表として恥じない頑張っていただきたいということが言われております。府警としては通学路の危険を考えている、あるいは野良犬が出るとか出没するとか、市外からの誘惑、あるいは雨風の対応、あるいはクラブ活動終了後のですね、不規則な帰宅の不安とか、送迎ができない車移動の不安とか、スクールバスの一定場所までのですね、送迎による安心感を親に与える影響は大きい。一方ではバス通学、一方では家族で送迎しておる、校区によっては矛盾を生じているのも事実である。市民や府警の現状を大変不満に感じておる、早急な対応を望んでいる。教育の上からでも良くない考えではないのか。またスクールバスの運転手さんにも聞き取りをしました。聞いた全員の方が歩いて通学している生徒を追い越していくのは心苦しい、特に雨風の時はほどすまない気持ちでいっぱいであると言われました。できることなら全員が乗車できればとも言われましたが、教育長の温かい子どもへの気持ちが欲しいのでなとの声が聞かれました。統合から5年という歳月が流れております。今一度考え直して、これから通う子どもたちのために本当の気持ちだと思っております。ですから高校を外して、そして全員が乗れる、そういう体制ができないのかという切実な願いが来ておりますので、これに対する教育士の考えをお願いしたいと思います。
以上、教育長。
はい、久保田教育長。
呼子議員の中学校のスクールバスについてのお尋ねでございます。でこれは中学校が統合をして、そしてスクールバスが配置をされてから、議員の皆様からもいろいろな角度で意見をいただきました。そして壱岐市も中学校スクールバス検討委員会を立ち上げて、市内4中学校のすべての小学校区の代表の方に集まっていただきながら協議をいただき、その後のスクールバス運行規則の変更がないまま現在に至っております。議員がよくお話になる5年が経っているという言葉がありますが、このスクールバスがなぜできたかということをお考えいただきたいと思います。これは統廃合をしたからスクールバスが配置されたことになります。裏を返せば、石田中学校にはスクールバスの動きはそのため起こらなかったということになります。一定の距離があってもと。そして検討委員会の中でも論議されたことは、先ほどからお出しになったいろいろな課題はある、それらの課題を克服して不平等をなくすような線引きはどうあったらいいのかというところが協議会の中でも大変重視されました。議員のお言葉の中に全部載せるという言葉もありましたけど、それはどうなんでしょう。全員をスクールバスに乗せて、でそれが平等という考え方からしたときに、私は教育という意味からすれば、それは決して平等という形にはならないと考えます。教育長にぜひ温かい気持ちを持ってと言われますが、教育にはある程度どこかで温かさと厳しさも必要でございます。で私は教育の方針としては、可愛い子には旅をさせるという考え方も 大変大事にしているものの一人でございます。バスの運転手さんが学校に近いところを歩いて行っている子供を追い抜いて心苦しいという気持ちは当然そうでしょう。それはわかります。乗っている子供も同じような心苦しさを持っていると思いますし、その気持ちが普段の学校生活や友人関係の中で生きてきて、お互いを支え合う、人格を認め合うような形の学校生活につながっていくものだと思っております。よって線引きの仕方が大変難しいございます。しかしそれは諦めているわけではありません。一定各学校からそれぞれスクールバスを利用して通学する生徒の様子は保護者から学校へ、学校は校長から教育委員会へ、その状況は常々報告をいただいております。よって一つの手法である停留所を変えるとか、いろいろな方向、バスの大きさを変えるとか、そういった要望についてはこれまで対応しながら、校区が新しくなった生徒にスクールバスの乗車を認めるという市教育委員会で決めている運行規則についての見直しにまでは至っていないということになります。で、議員がおっしゃるいろいろな角度で乗車する生徒を増やせということは、この運行規則を少し触ってはということになります。それを触るときには今度は平等な線引きが求められることになり、多くの方の意見を聞かなければならないと思いますが、今再度検討委員会を立ち上げても、その中で協議される結果はおそらくお話をしましたところでとどまる状況になろうかと思っておりますので、すぐに市教育委員会として検討委員会等の立ち上げは考えていないところでございます。
以上。
はい、横子議員、
先ほどの話はこれは保護者から聞いた話をここにこう私が代読したわけでございまして、保護者の気持ちというのがあるわけです。それと規則を変える必要はない、変えないという状況でございますが、私はもう生徒も変わっておる、そういう中で校区を撤廃して変えたらいいんじゃないかと思いますし、あるいはその誰でも彼でも近いものを乗せるとそれまで言わないわけですね。例えばちょっと距離数を私は調べておりますが、五村中学でバスが通ってないところのですね、距離数を言いますと、下口の商店から五村中学まで 3.6 キロ、清水橋から 3.8 キロ、柳田の大浦から 4.6 キロ、坪から4キロ、勝本では蒲田から 3.6 キロ、新庄橋から 4.3 キロ、北古谷から 3.8 キロ、芦部は大石から 3.6 キロ、八幡から4キロ、石田も久喜から 5.4、山崎から 4.3、都築の古谷から 5.2 キロという、そういう遠いところがあるわけですね。そういうのを是正、こういうところはほとんどもう府警が送り迎えしてるんですよ。そういうのがないようにですね、是非規則を見直していただいて、やっぱ変える必要があるというふうに思っております。それについて教育長の考えを。
以上、教育長。
はい、久保田教育長、はい、
委員がお伝えいただきました保護者のお考え、保護者にも我が子の育て方に対する考え方はいろいろございます。先ほど申しました先の検討委員会の中である保護者がこう言われました。それは校区の変わっていない保護者のお母さんでした。もともと私たちは徒歩で通学をしていました。統廃合もされていない形ですから、親としてはこれまで通りの通学のさせ方を親の責任としていたします。検討委員は 納得をされて、一つの子育てとしてそれぞれがどうしていくか、家から学校まで送り迎えをする子育てを選ばれる方もあるでしょう。それが負担だと言われる方もあるかもしれません。しかしそこはお一人お一人がどのような子を育てるかということもご理解をいただくということを教育委員会としては持っているところでございます。よってお示しいただいた距離数等についての子どもたちはいます。先ほど言う石田中学校の都築とか山崎とか、そういう子どもたちにも議員のお考えでしたらスクールバスを供与した方がよくないかということになれば、また私どもとしても検討はいたしますが、先ほど言う石田中学校の方から保護者の方からまだそのような意見は聞かせていただいていないということでございます。
以上。
はい、呼子議員、
直接その保護者から来てないと思うんですが、我々議員に対しては来てるんですよね。それを教育長に今伝えておるわけでございまして、これをぜひ平等という形で検討をお願いしたいというふうに思っております。教育長、検討されますかね、見直し、規則の変更。
はい、久保田教育長。
議員に届いているいろいろなご意見等はありだと思いますが、先ほどから申しておりますように議員のおっしゃるその平等という形、それをこのスクールバス乗車利用に対してどのように施すかというのは大変広く微妙な問題があります。そのことについての考え方はこれからも求めていきます。平等性のあり方についてですね。しかしすぐにそのスクールバス運行規則についての見直し等には着手する考えはありません。
以上。
はい、横子議員、
前組が回答をいただきましたので、ぜひ平等という観点からですね検討していただきたいなというふうに思っております。それでは3番目でございます。産業振興と定住促進ということで掲げております。今回の行政報告で市長も産業が活性化できれば振興できるというそういうことを言われておりますが、私もそのように思っております。ぜひ今回のですねこの産業振興について力強い支援をお願いしたいなというふうに思っておりますが、特に農業漁業についての考え方といいますか、今後高齢者後継者不足の中でどうしても後継者を育たないという中でですね、ある程度基盤整備、これが必要じゃないかというふうに思っておりますし、私は一つの企業の考え方で企業誘致という形で農業漁業のですね、誘致というのもできるんじゃないかなというふうに思っております。そうしますと当該からのですね移住もあるいは域で農業漁業したいそういう人もですね現れてくるというふうに思っておりますので、ぜひそういう中でまず基盤整備、特に市有地、私とこの書いておりますが市の有地でございます。これらは大清水の周辺とかあるいは初間海岸とか、そういうのは結構遊んでおります。そういうのを整備しながらですねそこに入植してもらう、あるいは牛舎でもハウスでもアパート主義でそこに入植してやってもらう、それには県外からもですね呼ぶというそういうことをですね発想として持っておるわけでございますが、これに対する市長の考えをお願いしたいと思っております。
ここ、これでよろしいですか。
はい、
他いいですか。はい、はい、はい、白川市長。
3番目のご質問の産業振興と定住促進 でございます。基盤整備をして、いわばリターンを そこにということでしょうか。
はい、
基盤整備、これは確かに大事でございます。ところで、市が、市の私有地に大基盤整備ということでございますけど、ご存知かと思いますけど、地方公共団体は農地は持てないということになっておりますので、その辺はですね、ぜひご理解いただきたいと思っておるところでございます。それから、アパート地域というのは、どういうことか、ちょっと理解に、インターネットを調べてみましたけど、アパート型というですね、農地とつながるものがございませんでしたので、もう少し詳しくお願いします。
はい。以上。
はい、横子議員。
アパートというのは、例えば牛舎を作る、そこに住まいも作る、あるいはハウスをして、そこにも住まいを作る、そういうのをいくつか作るわけですね。そういうの中で、まあ、東海からも来てもらう、そういうことを思っておりま す。
はい、白川市長。
端的に言いますと、ハウスとかいろんなものを準備して、住居も準備して、さあ、都会から来てくださいよという、そういうこう市がすべて用意して来ていただくということと理解してよろしいんでしょうか。
いや、そうじゃなくて、一応こういうことを考えておる、来ますかという、そういう中で来ますというのことになってから、まあ、そういうのをやるという、そういう発想です。
私はですね、I ターンの方というのは必ずですね、住居と仕事、これをですね、条件に言われます。私はですね、I ターンを進めたいんですけど、住居は別にしまして、仕事があるならですね、域の方にその仕事を与えてですね、出ていくのをやめさせたい、これが僕の本音でございます。そういった中で、 I ターンをいわゆる農業を I ターンの方の仕事にする、自由であると思います。しかしながら、農業は他の仕事と違いまして、ご存じのように機械もいります。そしてまた作物を作って、それが収入になるまで時間がかかります。そういった中でですね、なかなか、それしかも技術がいります。そういった中では、やはり今 JA などが取り組んでいらっしゃいます、やはり農業技術研修等はやっぱりですね、お受けになって、そういった方を農業には私は重視していただかないと、必ずもうきっと失敗すると僕は申し上げていいと思っております。ですからですね、さあ、あなたは一気に、農業の準備をしますよ、来ますか、そんなですね、甘い考えで来られる IT は、IT 反射はですね、望まないと思っています。
以上。
はい、呼子議員。
これ当然地元も優先ですよ。地元がなければそういうことも考えもいかんという、そういう発想でございますから、もう一つは、漁業についてです。これについては、養殖でございますが、陸の養殖、これをですね、域でもかなりこうヒラメとかいろいろウナギとかやって、あまりこう成功していない事例が多いわけでございますが、こういうのをもう少しこう研修に出して、そしてやっぱ天候に左右されない陸での技術を磨いてですね、そういう養殖も考えがいいんじゃないかと思っておりますし、勝本ではアワビの陸の養殖も成功しておるようでございますので、そういう研修をですね、職員なり、そういう若い人に提供できないかという考えでございます。これについて市長、よろしくお願いします。
はい、白川市長。
私は全ての産業においてですね、行政がこれをしませんか、あれをしませんか、これはですね、私は第一産業、あるいはそのとはですね、成り立っていかないと。やはり行政はですね、熱意のある方に、それを助成していく、こういうですね、立場を取りたいと思っております。せっかく養殖の関係で陸上養殖の関係でございますから、時間もありましたけど少し申し上げます。陸上養殖につきましては、長崎県内の状況、平成26年度時点で26経営体が実施しております。トラフグ、ヒラメ、マハタ、クエ、クルマエビ、アワビなどで生産量485トン、 生産額は10億600万円の実績でございます。これは長崎県の農林水産統計の年報でございますけれども、壱岐市における陸上養殖の現状でございますけれども、先ほど言われましたアワビ、そしてトラフグの養殖が実施されているものの、生産量、生産額ともに低く、まあ、単位で言いますと数百キロ、数百万程度、現時点ではそうでございます。小規模で行われている状況であります。陸上養殖は海面養殖と比較して、環境をコントロールしやすく、安定した生産が行える点や、調整により成長を促進させて、飼育期間の短縮化を図ることなど、可能な点、などが可能で、そんな点で優れているところであります。一方、デメリットとして、施設整備費などの初期投資やその後の運転経費が高く、事業を実施するにあたってのハードルにもなっております。専門的な技術の研究開発が行われ、島内での陸上養殖が確立できれば、漁業者の経営の安定化を図ることができ、また規模によっては雇用の場の創出にもつながり、漁業漁村の活性化を図ることができるものと考えています。壱岐市といたしましては、陸上養殖に取り組もうとする意欲のある事業者に対して、県水産業普及指導センターや県総合水産試験場など関係機関と連携いたしまして、生産性、収益性の向上につながるよう支援していきたいと考えているところであります。
はい、議長、終わります。
はい。以上をもって、呼子コロミ議員の一般質問を終わります。